7月28日金曜日です。古川隆です。お題をお願いします。
野球でございます。
締め切りが近づいてきました。
本当ですね。
来週の月曜日が、締め切りです。
よろしくよろしく
お待ちしております。
で、津本陽がね語る信長像、この辺だからやってましたね、
はい、お送りしてました、
ね。勉強家の津本陽ですが、で信長には何人子供いたのっていうので終わったような気がしますが、
そうでしたね。
須坂です、
20人。
おお、いいとこですね。やっぱ戦国武将ですからね、いっぱい子供作れば、
う
ん、24人だって。
でもあまり
そのうち16人が男の子、
うん、
でそのほらあの有名なレジェンド&バタフライのおのおね、おのおの方貴重ともいう、この関係はよく分かんないという話この間しました、うんうん、はっきり分かっているのは、信長が愛した女性は狐という人、
狐さん、
吉野と書いて狐、
うん、
狐、この人は生駒八右衛門というね家臣、この家臣は尾張の地侍で大変な金持ち、そして忍者の親玉みたいな人だったと、
はい、
で信長というのは情報欲しがる人だから、こういう人と薄着なんだね、
うん、
でこの生駒八右衛門の妹、
はい、
キツノがですね、信長の母親の親戚に嫁いでいたんですけど、まあ戦死して、実は帰ってきたと、
はい、
ね、で会うわけです、信長より2歳上とも5歳上とも言われている、
うん、
男の子2人連れでね帰ってきた。で信長は19歳、もう狐さんに惚れちゃう。
あ、そうですか。
そして長男の信忠、次男の信勝、そしてお徳、お徳とも言うか、家康の長男の信康に嫁子に行くね、この3人を産みます。
はい、
でさっきしゃべってごやごやと子供いるんだけれど、織田勢を名乗らせたのはこの長男と次男だけだそうです。
あ、そうですか。
まあ、それほどに、まあ、狐さんを愛していたんだろうと、
はい、うん、
でこの狐はですね37歳で亡くなっちゃう。
あ、そうですか。
で、亡くなったってから、その岐阜城の本丸の上から夕方その狐のお墓の方を見て、
うん、
泣いていた信長を見た家臣がいると。
いそうです ね、
ね、あの信長でもす、
あの信長でも、ね、涙した。
その後ね、まあ、7、8人ぐらいの女性がそばにいただろうと。だから遊んでれば24人もね、
は
い、
もちろんそうです ね、 ね。
そして本能寺で亡くなるまでの最後はね、お鍋さんという人。
お鍋さんですか、面白い名前ですね。
信長はね、愛する女性に台所道具をつける癖があったそうです
そうなんですか。そこからお鍋さんなんですか。
そういえばほらね、榎本か鎌次郎だったのが次男でね、榎本武陽がね本名鎌次郎で、兄さんが鍋太郎だったという。だ
からありましたね、前にね。
あるんだね。
あるんですね。
好みですね。それでこのお鍋さんはね、近江の豪商の娘で、で旦那が戦死して、
うん、
二人の男の子を連れて帰ってきていた。
よくあるケースなんですね。
聞いたことは、そのほらね、さっきの、ね、
そう同じじゃないですか。
狐さんと一緒でしょ。狐さんは生駒八右衛門の妹なので、はい、生駒御前と呼ばれたそうですけど、うん、この生駒御前とぴったり、
はい、
ね、調合します。二人の男を連れて帰ってきて、でその連れ子もね、自分の養子にしたそうですよ。なので、でこれは何を意味するかというとね、やっぱりその津本陽はこれは母性の願望ではないかと。
母性の願望。
お母さんに嫌われたのやったでしょ。で弟を愛してね、
そうでした
ね、母がね嫌われだと、
なんかトラウマみたいになってるんですかね。
そんなんでしょうね。そういうことが、まあ、津本陽は特にそれをね、
うん、
強く言っていますね。でその信長っちゅう人はその岐阜城にいた時は700人の家来がいて、そして、最後に安土城に入った時は30万人の兵隊を動かすぐらい、はい、
うん、
でも立案する時は必ず一人
一人
自分で決める、
うん、
で 家臣に意見を言わせたりもするけど、お前たちバカかって笑っていたと。でその長男のね信忠も一人前になって、で信忠の家来が安土町に来て挨拶に来た時にね、どんでらばあいつって聞いたんでしょ、
うん、
うん、たら、あ大変にいい殿でございますと、ん、な、何んだって、だから私たちの意見をよく聞いてくれますと、したら信長は何て言ったかって言った、あいつもそれぐらいの男かと嘆いたと、家来が望むようなことをするのは大した君主ではない、バンバン新機軸を打ち出さないとそのリーダーにはなれない、
うん、信長らしいですね。
用心深い家のはその戦場で決まるのは3割だと、
うん、
7割はその前に決めると、謀略だから、あの忍者の親分みたいなの過ぎなんですね、
はい、
調べる、とにかく
情報収集、
主人と仲の悪い家老、
うん、
欲に目のくらみやすい家老、そういうのを調略で願いさせると、で相手のところに忍者を送り込んで偽の情報を流したり、徹底的にそのそういうことをする。一方でほらあの有名な長篠の戦い、設楽原で、あの馬防柵やって三段構えで鉄砲やって武田の騎馬軍団をあのやっつけるでしょ、うん、あれはいかにもその論理的でそのなんつうんだろう、その素晴らしいとみんな喋ってるけど、つもとように言わせるとね、そんでもないと、あれはある意味賭けだったと。でね、その狭い下長原におびき寄せたのは成功だと。で彼はねやっぱり行ってみたと、下長原にね、長篠のね、うん、そしたらね課題頑張ったんだって。だから馬防柵立てだってすぐひっくり返るようなもんだんだと。なんで真っ向でバババってくるともうなんつうんだろう、ひとたまりもないと。
うーん、
でその鉄砲を三段構えにして、簡単にやっつけた話になってるけど、鉄砲はすごい脅するわけでしょ、あの種子島ね。だから号令は聞こえないし、煙で前が見えないし、このこうネパがってこうバンバンバンって打つっていうのはね、火薬のカスが飛んでヤギドスんですよ周りがね。
そうですか。
だからとても危険な作戦だと。でさっき言ったように馬防柵だってプラプラプラしてるもんなんですよね。で実際には武田勢で死んだのが6500で、織田勢は6000でほとんど互角だったと。ただその長篠ではあの馬場美濃守とか有名なね武田の強者がやられたので、まあ、で今でもそうですけど一旦引き下がった、秀頼でね、勝頼もなかなか いきますよね、まあ、そういうのでね、その用心深けれど、まあ、そんでもないというすごく分かりにくいんだそうです、
うんうん、
あの信長ってね、
そうなんですね、
理性的合理的ではあるけれど時々その自殺行為みたいなことも
不思議な信長像が。
でね、ある時相撲取りのトーナメントだったんだそうですよ、1500人集めで、
そんな大掛かりな、
一番強いやつをね、ボディガードにする
わけ
です、
はい、
その時に一番になった人に扇の上に焼き栗を3個だが蹴ただけだって。
そんな
でケチやろ
たったの それだけですか。
そしたらその10年後またやったんだそうですよ、1500人集めでトーナメント、
はい、
そしたら1位になった人には100両の小判と100万石家だそうですよ。100石だ、100石だから、その当時でも100両って言えば6000万ぐらい、
うん、大きな違いです ね
それくらいも、だから、うん、周りはよくわからないというかケチだったかケチでねえんだが。で光秀ね、明智のみっちゃんをいじめたという説は徳川時代になってからできた説で、当時の資料を当たっても一つもないそうです。
あ、そうですか。
つまり信頼していた。で、信長ほどの男がね、光秀をもしいじめていれば近づけるはずがないと。
うん、
安土城の近くに坂本城があったわけですよ、光秀のね、
はい、
だからいじめていればありえないと、
うん、
だから本当に信頼していたんだろう。で、ずっと調べるとね、そういう慎重な理性的な信長、自殺願望としてしか思えないことを生涯5回やってるって言うんですよ。
5回もですか。
自分でね、行かなくてもいいのに飛び込んでいって、 あの前にあったその鉄砲のな鉄砲の根殺しのね、うん、銃の名人に太ももを抱いたりね、いい金来てもいいのに、それから目立つ格好してね狙われそうな、いや周りもいやもう死にたがってるとしか思えない行動を、これ誤解も
でね、ますます謎の深まる信長像が、
ええ、で津本陽が言ってます。心理学者に聞いてもよくわからないけれど、おそらく子供の頃に母親に嫌われたことが原因だろう。
やはりそこになるんですか、ええ、
生涯ね、生涯ね、はい、お前のようなものはこの世に必要ないのだ、消えてしまいとささやきが聞こえたそうです。
はい、はい、時間です、プラスワンです。
はい、今日のはね、これビーチボーイズの曲ですけど違う人が歌ってる、
ホンデルズリトルホンダ。